はい、本日の聖書箇所は旧約聖書詩編121編の1節2節です。詩編121編1節2節です。ではお読みします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。アーメン。それでは今日は田辺千佳子さんに、今日どうしてこの聖書箇所を選んだのかという証っぽいものを話していただいて、その後分かち合いに入りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ですね、聖書箇所をいろいろこう見てて、私バイブルアップのがあるんですけれども、デイリーバースっていうか、そういうのがあって、で、いつも見てるんだけど、それそこでそのデイリーバースをこう読んでたら、ここじゃないんですけど、違うところを読んでて、そしたらこの聖書箇所にもよくいつもつながりとか、must read also とか、いろいろそういうのがつながりのがあって、でそれがここだったんですけれども、で、その最初見てたのが、クロニクルス、第一クロニクルスって、歴代史の1の16、そう、日本語で16のその11。
16の11、
うん、
主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。合ってる？
うん。そうそう。英語では、Look to the Lord and His strength, seek His face always.で、これを読んで、で、ここに、この聖書箇所も、書いてあって、で、これって本当に、両方ともそうなんだけど、本当そのまま書いてあるじゃないですか。で、私は、私は聖書箇所っていつも、こういうそのまま書いてあって、すごくこう、すぐふーっと入って、来るので、これって、すごいちょっと、ずっとこう、思ってたというか、やっぱりここにしようと思って、ここを選んだんですけれども、やっぱり英語で読むと、英語では、I will lift up my eyes to the hills from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. 本当によく考え事とか、問題って毎日あるじゃないですか。小さいことでも大きいことでも、毎日何かの戦いがあって、で、特に私の場合、仕事のストレスとか、やっぱり、抱えるというか、別に、抱えなくてもいいことだけど、やっぱり自分でこう、プレッシャーを、してしまうので、やっぱりその、小さい問題なんだけど、でもそれでもやっぱりずっとこう、どうしようっていうか、自分でこういろいろこう、考えながら、で、朝とか祈ってるけど、本当にその場になると、ああ、やっぱりこうした方がいいのか、どうしようかな、でもやっぱりこうしようとか、自分でこういろいろ、話、自分での、頭の中で会話しながら、で、で、その後で見ると、やっぱり、自分が思ってた、やっぱりその結論というか、いつもネゲティブにやっぱりなっちゃう方が多いんですよね。自分ではこう、解決するんだろうけど、やっぱりその場に、その本当にその瞬間になると、もし次がこうなって、今こうしたらこうなって、で、その解決論を考え、前に考えてしまう方なタイプなので、そこで多分それがネガティブになっちゃうんですよね。だから、そういうのが、本当細かいことでもそういうネガティブというか、そういうふうに考え込んでしまうので、で、そういうことが、ずっとこの1ヶ月もあるんですけれども、いいのって言いますよね。いつもそういう、解決というかそういう問題があって、で、ついこの、数日前も、そういう いろいろなんか議論というか、もなんか考え込んでしまって、仕事のことで、ああ、もしこうなったら、ああ、またこうめんどくさいことになっちゃうなと、でも、なんか解決しないといけないし、と自分でまたこう、1、2、3ってこう、ステップを考えて、で、実際にそれを、そのチームに話し、チームというかその人に話すと、解決というか、こう、やっぱりこう、ちゃんとスッと解決しまうというか、その場で、だから本当に、前は本当になんか、ああ、なんかめんどくさいとか、すごいなんか、一番最悪のことを考えても、やっぱりこう、いや神様が、こう、ね、誰か他の人を通してというか、をちゃんとその小さいことでも解決させてくれるなというのがあったんで、そう、だからこの1週間振り返ってみると、そういうのが、小さい、本当小さいことでもやっぱりその解決できた。だってまた明日の1週間まで違うストレスがあるけど、でもその時の問題が、なんか神様がやっぱり、ああ、ちゃんと、他の人を通して解決させてくれたなというのを振り返って、思えたんで、で、それもその2つぐらいそういうちっちゃい問題があったけど、それは解決というか、また次の週にね、こう、持っていかなくても、なんか、というような、感じで解決というか、なったので、やっぱり神様は本当に、そう、私たちのため、なんか、もう他の人、なんか自分で自分でネガティブじゃなくて、やっぱり神様に頼ると、神様がいるから、こういうことでも、なんかその、ね、英語ではこう書いてありますけれども、その、Where comes my help? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. 本当にこう、うん、なんか、神様を見つめるというか、本当に、lift up というか、いつもなんか、考えることになると、なんか自分でこう、下になって向いて、こう、ああ、どうしようって思うけど、でもそういう時こそ神様がいるんだから、神様を、トラストするというか、もう本当に、そう、なんかそのまま聖書箇所に書いてあるんですけれども、そうかなと、なんか、思いました。だからこの1週間振り返って、そういうことがあったので、本当に、ここもね、有名な聖書箇所ですけれども、本当に、神様のことはせず、神様が全部私たちのことを知ってるので、もう神様にもう顔を向けるというか、その、クロニクルズのさっきも読んでくださったように、英語で言いますけど、Look to the Lord and His strength. Seek His face always. だから神様の strength というか、その、strength もそうだけど、神様の存在全部をもう、求めるというか、神様が一番必要な時に神様を求めるんじゃなくて、本当にもう always というか、もういつでももう神様が第一っていうことを忘れないようにというか、となんか思ったんで、はい、この一週間振り返って、そういうことがあったので、ここを選びました。
はい、ありがとうございます。サブ、なんか、121編は、タイトルが都のぼりの歌って出てますけど、詩編って読んでるだけでその賛美だったり、感謝だったり、例えばまあ苦しい時の祈りだったり、すごいストレートに伝わってくるところが結構多いんで、今日の歌詞もそうだと思うんですけど、なんか別に解説いらないのかなと思っています。例えば4節、5節、6節は、見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない、どっかで聞いた詩やなと思ったら、なんか、ね、実はあんまり好きな歌じゃないんだけど、恐れるなってありますよね。なんか、それの詩にもなってるし。ね、あ、そうそう、6節には、昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。要するに、この世の自然のものも神様が作られたものだから、主が自然に負けることもないと。自然に負けてると思ってるのは人間の方であって、主が負けてるんじゃない。まあだからといってね、自然災害があるために神様の罰が当たったとか罰だとか言うのもおかしな話なんだけど、でもそういうふうに止めようと思えば止めれることもできるのが神様。だからこそ、本当に我々を助けてくれるのは神様だし、 まあ、ちょっと残酷かもしれないけど、助けてくれないときはそれなりに神様の理由があるって。それか他の道を用意してくれてるとかね。もう主権は、コントロールは全て神様にあるということなんでしょう。はい、何かありますでしょうか。
いや、私は前からよく言ってるんだけれども、これも何回も言ってるんだけど、私植物好きだからね。で、山とかに行くとね、私はほら、すごい病気、アトピーひどくてさ、すごいこう、大変だった時期とかもあったから、その時によくこう、散歩をするんだけれども、なんで散歩をするかっていうと、散歩して体を動かすとちょっと痒みが減るっていうところがあってね。で、散歩して、北海道に住んでる時散歩してた時に、どうして、木とかはね、こんなに、まあ、クリスチャンじゃなかったけれども、クリスチャンじゃなかったんだけれども、ね、何があってもね、神様を自然に賛美し続けているんだろうと、薄ぼんやりと考えていたんだよね。で、そういうふうな、なんでかっていうと、木もさ、釘で打たれてたりとかさ、そういうふうな、大変な目に遭っていることってあるんだけれども、やっぱり、全部の木を取っておくわけにはいかないから、間引きをするために切られちゃう木もあるし、だからそういうことがあっても、なぜ賛美し続けているのかっていうことを薄ぼんやりとね、思っていたことがよくあったのね。だから、だからその、神様という存在を、信じないというか、何があって、こう、さっき久さんが言った、切られてしまう気もあるわけだし、うん。そういうことがあったとしても、信じないとか賛美しないということ以外を考えるというふうなことが、概念がないんだろうな、っていうふうな感じの感想を持っていたんだ。だから、そういうふうな、ふうであれ、あるのって素敵だなぁと、思っていたのね。で、チカコさんの話と似てるんだけど、私もなんか問題があるときには、どうしようと思って、それで先週もなんかこう、問題があったときに、問題を見つけてしまったときに、これどうしようと思って、それで、じゃあ、人に相談しようと思って、これこれこうですっていうふうに相談したら、ああ、そんなことになってるんですか。じゃあ対応しておきますって言って、対応してもらって、あっという間に解決したのね。対応してもらえた。だから、そういうふうなのって、自分、私とかだと、そういうふうな問題が、だったら、さっきのちかこさんみたいに、わあ、こうなって、こうなって、こうなって、大変なことじゃないかな、とか思うんだけれども、人によっては、そんな大変なことじゃなくて、あ、こういうふうにいけば、こういうふうにいけば、うん、これで終わります、っていうふうな感じのことだったりするじゃない。で、そこでは大変なことだと思うのって、この前の土橋先生の言っていた時みたいに、自分の中にある価値観によって、で、ね、決まってくるっていうところがあってね、経験とか価値観によって決まってくるっていうところがあるじゃない。私の中では大変なことでも、その人にとっては大変じゃなくて、もっとあっさり終わるべきことだったっていうことも、あると思うのね。だから、そういうふうなことって、いいな、そういうふうな、こう、価値観のスッキリしてる人たちって、すごくいいなぁ、と思ったのね。だから、そういうふうなのって言って、この前の父橋先生の話なんだけれども、人間が、こう、何かで、こう、やっちゃいけないとか、食べちゃいけないとか、あるのだとしたら、それは神様の、口から入るものでね、口から入るものではない。
で、
ほら、口から入るもので、
うん、
体を犯すものはないって言ってたじゃない。だから、その人の考え、信仰によるものだっていうふうに言ってたでしょ。だから、私の中で、大変だ大変だと思うのは、私が大変だと思ってるから大変なわけで、信仰によって大変じゃないと思っていたら、ちょっとした価値観が違うのかもしれないとか、だからそこら辺で、私は、そういうふうな時にパッと対応してもらえたことに対して、あ、やっぱりこう、私の中で混乱していただけなんだなと思った。だから、本当に、今日のみんなの、近藤さんとか話していたことは、すごい共感していて、で、 それでやっぱりその山を見た時に疑うことを知らずに賛美し続けるっていうふうなね。その疑うっていうのは、その、切られても切られ、木にしてみれば切られても切られなくてもって、死んでも、自分が滅びるというものを、ことを、があったと、あるにせよないにせよ、うまくいくことがあったにせよないにせよ、それを超えているものをね、賛美し続けるっていう価値観というか信仰が、あるのって素晴らしいだろうなっていうふうなことを今日の証から考えました。はい、岸さんどうぞ。
まあ、全然関係ないですけどね。まあその話は別に関係ないんだけど、なんでこんなこと言ったの。いや、ね、簡単に、山へ登るっていうことで、実は山を登ったんですよ。ちょっと前にね。で、その時に、今の話は全然関係ないんだけども。インフォメーションセンターっていうところがあるんですよね。山に登る前に。で、そこに、自分は車を運転してたから、全く山見てなかったわけね。その山をね。で、インフォメーションセンター行ったらね、そこから山見えないんですよ。もう近すぎて。んで、なんかたくさん山があるのかなと思ってたわけ。ベアマウンテンって。なんか、で、どの山登ったらいいのかなとか思って、その、インフォメーションセンターに、お姉さんに聞いたら、あ、これこういう行き方ありますよとか、こう教えてくれるわけね。絵で。で、見てもわかんない。なんね。なんていうか、その、把握してないから、どうやって行っていいのかって。まあいいや、とりあえず、まあ、登ろうとか言って、で、登って、その登った時も、その山って見えないんですよ。あまりにも近すぎてて。で、まあ三人でこう、登ったんだけども、義理の母とね、家内と。で、まあ300メートルぐらいあるんだけど、山が。結構これね、しんどいんですよ。しんどかったんですよ。人よく、80近いね、もう来年8になる人かな。人がよく登ったなと思って。私ももう途中でもう、なんかこうやめたかったんですよね。で、登っていって。で、自分何が言いたいかというと、山を見てたら多分登れなかったと思うんですよ。その高い山。で、でもなんかその、丘みたいのがあった、丘みたいな感覚でね、登っていったから、最後まで登り切ったんですよね。頂上まで行って。で、実はなんか後から聞いたら、まあ後から聞かなかったけど、インフォメーションセンターも行ってたけど、車でも行きますよと。で、なんか結構車で来てた人がいました。でも自分たちは、自力で上がったのね。で、それを降りて行って、まあ降りるのはもう楽だったね、結構ね。で、なんか山、ああ、なるほどね、つって。で、それ終わって、レストランがあるんですよね。で、それは全然インフォメーションセンターではこう、山に近づいてんだけど、レストランはちょっと離れて。で、そこに行った時に、パッと見たら、ほんと山があるんですよ。一個だけ、ポンとね。え、あれだったんだと思って。で、何が言いたかったというと、あれを見てたら多分自分は登らなかった。ああ、いい。ああ、やめとこうよ、あんなのって言ってたんだけども。それ山を見なかったから、ふもとしか見てないわけ。で、なんか丘みたいなのがあんなって。お母さんも登りたいって言ったから登ったんだよ。山を見てたら、なんかこう、ああ、いやいや、あんなもういいよ、つって。あそこまで行きたくないわ、つって思うんですよね。まあ、だから自分何が言いたいかって言うと、立ちはだかる、このなんていうか、苦境とか、あと、なんか、あるじゃないですか、問題とか。なった時に、それを全体的に見ちゃったら、なんか、立ち抜いて、こう、立ち立ちして、あ、いや、ダメですよ。 思っちゃうかな。で、やっぱりその、苦境になった時に、その、神様は山全体をね、見すんじゃなくて、これは丘みたいな感じで登っていけんだよというふうにね、そういうふうにね、してくれるような気がするんですよ。神様を見てると。だから、僕は山登りしてね、本当一つ、勉強させてもらったなと思って、思いました。それ
どこで落としてくれるか途中からすごい心配になってんだけど、ありがとうございます。
あんまり関係なかったですね、シスターのその。
いや、今日の聖書がちょっとあんまり関係なかったんです。山っていう言葉が同じだけど。でもいい、でもいいと思います。
だって結局、こう、山とか計算いうのはパッと見てしまうと、もうそのままでも、もう答えが出ても、ああ、ダメって思うと思う。
自分で心配しちゃうと思ってね。
そうなんです。しまって、ダメ、ああ、ダメ、できないと思うけど、そうじゃなくて、こう、実際にこう、うん、ね、やってみると全然。
神様が道を許してくれてるので、
そう。
ありがとうございます。
そうなんです
はい、はい、そうですね。皆さんの話聞いてて、自分も結構ネガティブな方向にどんどん考えちゃう方で、うん、パッと我に返った時に、なんでこんなつまんないこと考えてんのって、ね、思ったりして、なんかちょっとした、まあ近くで言ってることは同じのようなことやけど、ちょっとしたことがどんどん自分の中で膨らんで、最悪の状態まで考えたりして、そういうパッと目が覚めたか、なんかまた神様のこと忘れてました、ごめんなさい、みたいな。なんか例を言ったらキリがないんだけど、例えばよく慶応で仕事するときに昼休みで、ね、近くの別の会社のパーキングに車止めて、木陰で窓開けて、昼寝することが多いんだけど、これ、ここ治安がいいからいいけど、悪いとこだったら窓開けてるところ、ね、手出されたりして何されるか分かったもんじゃないな、とか言うとこから、もしそうなった場合、あそこにいるセキュリティのおっさん、誰の味方してくるんですか？そういうことを時々考えたりして、とか、昼寝どころじゃねえじゃんとか、なんか、まあ、そう、例えばの話ね。他の例を言うと、もっとなんか残酷なこととかどんどん出てきたりするんだけど、やっぱりその、気分を忙しくしてないとき、ボケっとしてるときは本当、祈らないんだったら危険だなと思うよね。本当に心が暇なときは祈らなきゃと思う。義務的にはなくて、本当に神様から忘れてる状態、なおかつ時間も心も暇な時って、ろくなこと考えないなっていうことの方が多いかなっていうね。時々それを感じてます。だから暇な時はじゃないんだけど、暇じゃなくても神様に心を目を向けてたいんだけど、でも暇な時、心が暇な時はなおさらかなっていう。うん。というようなことをすごい考えてしまいます。もちろん仕事のことでもね、チャレンジがあるときは、すごい、でもやっぱり切り替えてね、ビビってるよりも切り替えて、これもしも失敗しても、まあ、さっき言ったけど、自分にとっての失敗は神様が何か導いてくださってるように、切り替えないとやってられないときってあるよね。うん。だから本当、仕切ってるのは誰かっていうのは常に、自分に、なんていうの、リマインドっていうのは、なんていうんだろう。思い出させるっていうね。そういうふうに、努力って言ったらおかしいけど、いつもちゃんと切り替えれるようにしないとなっていうのが多いです。で、これまでなんとか鬱っぽくなったことあるんだけど、そういう時ってネガティブにしか考えないじゃん。何にもできない。ね。もうでも、そういう時ってもう何？家で仕事する時なんか手つけられなくて、いつの間にかベッドの上で2、3時間寝てしまったとかね。そういうことがあって。それが時間の無駄になってるのか、本当の休むってことになってるのか分かんないぐらい、鬱になりかけの時ってそういうのあるんだけど。でもある人に昔、誰々さん鬱なんですよね。だからスパッと進行が足りないんですよ、そりゃって言われて、こっちカチンときたことがあって、いや、心の病気なんで信仰も変もないでしょ、ね。病なんだから、癒してもらわないと、 その病になっている人に信仰が足りないというのはちょっと違うでしょうっていうようなちょっと言い合いになりかけたんだけど、なんていうの、その鬱だからいいっていうんじゃないんだけど、でもやっぱりそのそういう時にもね、心が沈んでてる時だからこそ神様には目を向けれたらなと思うね。さっきの苦境の話じゃないけど、そういうのもひっくるめて常になんか、うん、神様を見上げるっていうのは綺麗事に聞こえるかもしれんけどね、やっぱりうちらは多分生きてる中でそれを実感させられて生きてるだろうと思うし、ね、そういうのは心も置いていければいいんじゃないかなと思いました。ただ今日の箇所は有名な割にはほとんど誰も使ってないんだよね、礼拝で。ちょっと過去の見てみたんだけど、それだけその、まあ、言い方悪いけど、ありきたりイコール有名っていうか、だけど、なんて言うんだろうな。もう、すごい大事な部分だよね。信仰のね、コアに。はい、じゃあ、何もないようにしたら、最後、お祈りでとしてください。
はい、すべてのお父様、今日も、こうして、兄弟姉妹と分かち合う機会を得たことを感謝します。本当に、私たち一人一人いろんな毎日、考え方とか問題とか、まあ、いろいろ、ある中でも本当に神様あなたのことを覚えていて、あなたがいるからこそ、私たちが、本当に毎日、乗り越えられるというか、神様を、忘れずいつも見つめることができますように。もし忘れたら神様が私たちのこう肩を叩いて、また、神様のことを忘れないように、してください。またこの1週間も、また私たち一人一人の生活を、守ってください。で、本当に神様のことを覚えて、自分の考え方じゃなく、それから自分の周りの、のことで、騒がすというか、そういうのになくて、本当神様のことを、そういう時こそ神様のことを、思って、本当に求めると、してください。また、周り、世界中でいろんなことがまだ起こっている中でも、私たちがこうして、平和の中で暮らしてますけれども、もし私たちにできることがあればそれも教えてください。示してください。いろんなことで、も私たちにもっといろんなことで悩んで、本当に厳しい毎日、生活を変えている人たちがたくさんいると思います。その人たちも覚えていてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。